皆さんおはようございます、
そしてただいま、本当に久しぶりに、帰ってくることを許してくださってありがとうございます、今日はですね、礼拝の奉仕、をさせていただきますけど感謝したいと思います。また日頃からですね、アドベンチスメディカルセンターはですね、祈りを持って、まだいろんな意味で、支えてくださっていることを、本当に心からお礼を申し上げたいと思います。共にこうして、礼拝を過ごせること、ひとときの時間ですけど、神様に心を向け、主を賛美し、礼拝できることを、ここから特権を感謝したいと思います。また、ギブさんからですね、紹介もありましたけど、本当に神様はですね、私にもったいないほどですね、有り余るほどの元気だけは神様与えてくださったことに、感謝して、むやみに元気があるかなと、と思いますけど、もう本当に感謝したいと思います。私たちはですね、この、不完全で、罪深い、この世の中に住んでいます。ですね。で、そういう中に私たちはいますから、必ずですね、必ず、私たちは人に傷つけられます。ね。隣を見なさいと言いませんけど、完全な人間はいません。鏡を見ても、そこには不完全な人間がいます、ね。罪深い人がいます。で、傷つけられます。時には、不意にというかですね、うっかりしてとかあります。時にはですね、意図的に、ね、わざとですね、ということもあります。で、聖書には、ね、私たちの許すという言葉を聞きますと、パッとまず多分皆さん思い浮かぶのは、過去に自分を傷つけてしまった人を多分すぐ思い出すんではないかと思いますね。逆のことはあんまり許しさが、まず自分があの人に許してもらわなければならないということはあんまり思い浮かばないのは、我々自己中心な人間じゃないかなと思いますけど、とにかく、それが、鮮明に思い出すことはあるんじゃないかと思いますね。で、その痛みがですね、時としてまだまだこう生々しいというかですね、もうそこには触れたくない、喋りたくもない、もう考えたくもないというような思いもある感じ、あるんじゃないかと思います。でも聖書はそれでも許しなさいと命令があります。教えがありますね。神様はあなた方を許してくださったようにという今日説教の題をですね、エペソの手紙4章の32節から取らせていただきましたけど、私たちがですね、他の人を、私たちが傷つけた人を許せなければならない、いくつかの理由がありますけど、簡単にですね、まず3つの理由を挙げたいと思います。はい。3つ。メモ準備良いでしょうか。はい。しっかり、今日は授業じゃありませんけど、テストには出ませんけど、神様が天国であなたとあの時あなたにこう教えたけどちゃんと覚えてるかって実践しましたかと言われるかもしれませんが、クイズが天国であるかもしれませんけど、しっかり書き記してください。1番、私たちは許されたから。これ今エペソの手紙のね、4章32節の通りです。私たちは許されたからですね。そして恨みは害であると。恨みを持つことはそれは害ですと。ですか、害です。そして3番、これも聖書に出てきます。許さなければ許されないという言葉もあります。いかがでしょうか。はい、行きましょう。1番、私たちは、神様は私たちを許してくださったので、私たちも許さなければならないという言葉、詩編、エペソ4の32何回も言いましたけれど、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさいという聖書の言葉ありますけど、はい、このように、ね、これは新共同訳です。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさいという言葉があります。ね、もうストレートですね。ストレートです。シンプルです。さあ、ね、ちょっと戻りましょうか。はい、はい、神様はね、私たちに対する許しの恵みをよくよく考えてみればですよ。よくよく考えて、そこでこう瞑想して考えればですね、 私たちも人に対して許すことができるようになるはずですと、神様は私たちに教えています。イエス様も私たちにもそう教えていますね。で、裏返せばですよ。我々が許されたと感じなければ、そう思ってなければ、心からそう感じなければ、おそらく人を許すことが大変困難になるんではないかと思います。ね、書いてありますように、キリストが、ね、神がキリストによってあなた方を許してくださったようにですから、どれだけ許されたかということをまず把握しなければならないです。我々の中でですね、人を許すことは大変困難を覚える人、そういう人います？手を挙げなくていいです。はい。いますね。はい。みんな手を挙げ、こう、なんかこう手を挙げてるの分かります。みんな困難ですよね。困難です。私たちはですね。で、多分、それは、本当に許されたことを心から感じていないからだと思います。もう単純です。なぜそういうことになるのか。ですね。多分、許されてないから苦しんでるんです。私たち。本当にそこまでたどり着いてない自分がいまして、なんとなく苦しい。なんとなく悶々してる。なんとなく平安がない。安心がない。それが現実だと思います。であるならば、私は平安じゃないのに、私は楽じゃないのに、あの人を許して、あの人が平安であることは許せない。という、そういうですね、言葉には出さなくても、そういう心の動きがあるんじゃないかと思います。私は苦しんでる。あの人あんな悪いことして許してその人のほほんでいるのはどうも許せない、そういう心があるんじゃないかと思います。でも皆さんしっかり覚えてください、人にどんなことをされてもどんなことをされてもですよ、神様が私たちを許してくださった以上のことをですね、我々は許すことはないんです。意味わかります？人が私にしてくださったこのことを許すということは、神様からいただいた恵みかな、比べ物ならないほど私たちを多く許されています。マタイによる福音書でした。パウロが言いましたね。何回許せばいいんですかって、その後、こう、1万タラント許された人の話出てきますよね。その通りじゃないかなと思います。これを覚えておきましょう。私たちは多く許されたんだということですね。そしてもう一つ、2番。恨みは害であると。恨みはいいことはないということです。多分皆さんもそれも、あとでも分かってるかと思いますが。はい。ヨブ記ですね。5章2節。新共同訳ですね。愚か者は、ね、怒って自ら滅び、無知な者は妬んで死に至る。ね、そういう妬みを、憎しみを、怒りを持っている者は愚かであると。ね。身を破滅しますよ。というふうに書いてありますね。口語訳を持っている人に、確かに、憤りは愚かな者を殺し、妬みは浅はかな者を死なせる。厳しい言葉ですね。皆さんそういうのは思いは今でも抱いてますか？愚かですよ。害ですよ。聖書をはっきり私たちに伝えています。この日本語の辞書をですね、調べたんですね。恨みとは何なのかってね。恨みはですね、人から不利益を受けたものとして、その人に対する、不満や不快感を心に抱き続けると書いてあります。一瞬は許されます。とかあるかもしれません。でもそれずっと思い続けると、これが恨みですね。これは、恨みというものですね。で、今、ヨブ記に書いてありましたように、恨みは私たち自身を傷つけるということです。そうですよね。その相手より、自分の方が損害を受けるということになります。皆さん、過去、誰かに傷つけられたり、ひどいことを言われたり、ね、心ない言葉で傷つけられることはあると思います。ね、で、それに対して、もうずっとなんかもう、と思ってあの人がとかですねありますけど、どうですか、言った本人は多分全然覚えてないと思います。全然覚えていません。なのでそれを思って相手のことを憎んでも相手にとって害は一つもないんです。相手にとっては何の影響もないです。 損してるのは誰でしょう。私ですよね。そう思い続けて、この苦々しいものをずっと持ち続けている私が害を受けるんです。まあ、英語の表現ですけど、この燃え盛る石炭、木炭ですね。あれを飲み込むみたいなもんですって。恨みを持つということですね。または劇薬、毒をですね。それを飲むみたいなもんですね。飲んじゃいけない、そういうものは。飲んだら自分の腹の中で、ずっと苦々しい思い、お腹が痛くなるですね。胸が途中で引っかかる胸が痛くなるですね。健康には良くないですね。生産性もありません。何の役にも立たないということで、そういうことを思い続けても、しかもさっきも言いましたように自己破壊的です。自分の健康を、人間関係を、自分の平安を損なわせるだけです。聖書はそう、私自身そう教えてくるんですね。アメリカにはですね、あるコメディアンっていうんですかね、お笑いの三人コンビがおりまして、もう決まってですね、一人はちょっといつもツッコミ役で、あと二人はちょっとボケ役だったんですけど、そのある時にですね、この、まあ、ツッコミ役の人がですね、そのボケ役の人がいてね、お前バカかって、ね、いつまでそうやってんだってことでですね、バカバカバカバカ胸をこうぶつける、胸をですね、こうまあ、日本語でありますよ、ツッコミですね、なんやねんとかして、こう、強くやるわけですね。で、もう、それに対してですね、その、やられた方はですね、もう、怒ってるわけですね。恨みを抱くわけですね。ね。そうしたら、もう絶対あいつに仕返ししてやる。仕返ししてやる。ね。さあ、次はね、今度次はね、私はここにね、ちっちゃな爆弾を仕掛けよう。ね。で、そいつ今度当てたら手が吹っ飛ぶようにしてやろうとかっていう、まあ、そういう思いを持つんですけど、時々私たちは恨みはですね、本当愚かなことを考えさせちゃうんですよね。確かに相手の手は吹っ飛ぶけど、あなたの体が吹っ飛ぶでしょという。だから私たち恨みを持ったり憎しみを持つと、多くの場合自分だけが多く傷つけられて損するということが言えるんじゃないかと思います。暗いきついクリスチャンの時には時々見かけますね。その人が恨みで、ね、信仰が蝕まれているのではないかと、そう考えさせることあります。はい、次行きましょう。3番、許さなければ許されないですね。これはどういうことですね。私たちよく神様は無条件に私たちを許してくださっているよ、私たちが許してくださいという前に許してくださっているよって聖書にはよく書いてあります。これはどういう意味でしょうか。物々交換みたいな、私たちはこうしたからこうなるんでしょうか。どういう意味でしょうかね。マタイによる福音書6章14節15節、このように書いてあります。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかし、もし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。ちょっと厳しい言葉ですね。どういう意味なんでしょうかね。どういう意味なんでしょうかね。これはですね、これは、許しは一方通行ではないということです。一方通行ではないと、ね、与えることを拒む、ね、私はこれをあげたくないというものはいただけるんでしょうか。わかりますか。自分は親切、人には親切しない、絶対しない、だけど人から親切してもらいたいって、いかがでしょうかね。私人に絶対優しくしないぞ、いつも厳しくするぞという人に対して、でも優しくされたいなというのはいかがでしょうか。同じようにね、自分は人は絶対許さないぞ、あの人は絶対許さないぞという時に、自分は果たして許しを受ける準備ができているでしょうか。どうでしょうか。英語ではですね、 You cannot expect to receive what you are unwilling to give。与えることを拒んでいるものはですね、受けることはできない。その同じものを受けることはできない。私たちはですね、さっきも言いましたように、不完全です。罪人です。いつか、どっかで、私たちはつまずき、人を傷つけることがあるんじゃないかと思います。神様に対して。その時私たちは許しが必要になります。私たちは許さないなら、 その許しをですね、受け取りきれないことがあるんじゃないかと。あなたも私もいつか必ず許しが必要な時が来ますと。今もそうです。それでもですね、私たちはそう分かってるんですよって、分かっちゃいるけど許せないんだよなというふうにね、そういう顔、今そういう人みんな一番今うなずきましたよね。はい、そうなんですよ。じゃあなぜそれができないのか、なぜそれができないのか、多分誤解があるんじゃないかというふうに言われます。許すとはどういうことなのか、ね、許すとはどういうことなのか、誤解があるから許してない。はい、はい、許すことのことの3つの誤解があると。要するにこれらは許しではないということですね。傷つけられた言動を、ちょっと難しい言葉、最小限化、2番、信頼を回復すること、そして関係をもう一度再構築再開するという誤解があります。さあ、どっちに転ぶでしょうか皆さん。はい、傷つけられた言動過ちを最小限化するではないということ。つまりですね、何かひどいことをやられた、傷ついた、その時に自分の心の中であれは大したことない、大したことない、またその人がまあそう言わずに、まあそうかな、じゃあ大したことなかったねと、要するにひどくされたことをなしにしようね。日本人はそこがなんか美徳のようですね。まあもうそれ以上言うな、まあまあまあそんな大したことなかったからって、その大したことなかったら許しも必要ないということですよね。多く大変なことをされて傷ついているわけですが、それはそれで受け止めることです。なしにしようねとか、大したことなかったよねってことはないということです。時々クリスチャンとしてね、それはこう恵み深いものとして、いやそれは大丈夫ですよ、大丈夫、そんな大したことなかったですっていう、ではないということです。はい、信頼回復ではないということです。人に何か傷つけられたときに、その許すということはもう一回その人を信頼するということではないということです。許しと信頼回復は違うということです。時々これもごちゃ混ぜにされて難しくさせているのではないかと思います。許しはすぐ与えることができます。あなたを許す、もうあなたは私を許したよ、だけどまだあなたは信頼はしない、信頼はしない、信頼するということは時間がかかるところがあります。信頼をもう一回するためには時間がかかるということです。でこれに、ね、許すことはすぐ与えることができて、でも信頼をするのに時間をかけて築き上げるものです。信頼関係っていうのはそういうものです。でそれにちょっと関連ですけど、関係性の 再開ではないということですね。この友達にひどく傷つけられたですね。でちょっと疎遠になった、でまあ何かのきっかけで許すことができる、じゃあすぐにまた友達になるかということではないということです。ということではないということですね。なぜなら、ね、許しは傷つけられた人がやること、傷つけられた私が許すことが私の側のやるべきこと、聖書はそう書いてありますから、そういう命令があります、ね。でも関係の再開、また友達になろうね、また彼氏になろうね、また、彼女になろうねと言われても、その相手が本当に悔い改めている、本当に心から悔い改めている、で場合によってはそれなりの償いもあります。償いですね。なんか自分が本当に金銭的に損害になればそれを弁償する、ね、何か盗まれたら返してもらうね、そういうことをしてもらって、そして時間をかけてもう一度この人本当に信用できる人なんだろうかということを証明されて、初めてもう一度元の関係に戻れるんじゃないかということであります。ですから許すイコールすぐ元の関係に戻すということではないということです。大丈夫でしょうか。ちょっとその違いが、許すことはできるけどすぐ元に戻すというわけとは違います。よくそういう聞きますね、許してくれたらまた元どおりにしようよっていうのありますよね。 うん、違う、それは違う、元通りにはなかなかいかない、許したけど元通りにはいかない、ね、それをちょっと、頭の中でちょっと整理すると、許すことは少し楽になるんじゃないかと思います。神様が言われるその許すってことはできるんじゃないかな。はい、どうやってじゃあ許しますか、ね、分かった、じゃあどのようにして私たちは許せばいいの、まだまだちょっと悶々としている人たちもいると思います。はい、覚えなきゃいけないことがいくつあります。一番、さっき言いましたように完璧な人はいないということを覚えるということです。相手も自分も完璧ではない。あ、完璧な人います？ごめんなさい、その人って無駄な話してるかと思うので、います？大丈夫ですね、完璧な人いないですね、OK、復讐する権利を放棄する、仕返しするという権利を、それを放棄する、もう私はそれをしない、ね、悪を善で返す、そして4番目は全て神様に焦点を合わせる、神様に目を向けることです。よろしいでしょうか、はい、もう一回いきますよ、はい、完全な人はいないと認めるということですね、はい、はい、もうこれはさっきも何回も言いましたけど、ここにいる人誰も完璧な人はいないと、失敗すると、隣の人もそうです。ここに男性の皆さんね、奥さんのことを考えると、完璧じゃないということをね、あ、この人は罪人だと思って大丈夫です、ねね、奥様方、旦那さんはそれ以上の罪人です。ですから、もうこういうものですと、私たちはそういう関係の中で天国を目指しているんです、ね、はい、コヘレトの手紙ですね、善を行い罪を犯さない正しい人は世にはいないって、いないんです。これですね、頭でパッと分かるんだけどね、本当にそういう意味でこれ理解して受け入れれば皆さんかなり平安になれるんじゃないかと思います。これが現実です。はい、さあ2番目、復讐する権利を放棄する、ね、これこそですね、まあ、許しの真髄じゃないかなと思います。これが許しの真髄ですね。もう私は復讐しないと、仕返しをしない。日本ではね、なんかちょっとこう復讐仕返しして仇を打つとかって、なんか美徳になりますね、忠臣蔵とかってそういう話で。でも聖書はそう教えてません。復讐する権利を放棄する、醜いひどいことされても仕返しする道理があるかもしれない。世の中見ればそうだそうだ、当然の仕返ししていいんだと思う。でもそれもしない、これが聖書の教えであります。ローマ 12-19、 愛する者たちよ、自分で復讐しないで、むしろ神の怒りに任せなさい。なぜなら主が言われる、復讐は私のすることである、私自身が報復すると書いてあるからである。皆さん、その傷つけた人が本当にその復讐されて罰を受けて受けるなら、皆さんがやるより神様の方がちゃんとやってくれると思いませんか？復讐するなら神様の方がもっと上手にやってくれると思います。神様に任せなさい。ね、任せましょう。ですね。ね。不公平だ。私これだけされたのに何も仕返ししてやらないの？そうです。その通りです。ね。それは健全で正しいことだからです。で、復讐って言ってもですね、相手を殺すとか、ね、なんかひどい、ね、家に火を放ってやろうとか、そういうことを考えなくてもですね、私たちはですね、日々やってます、復讐。やってません？ちょっと陰口を言ったり、その人のね、ね、あの人ね、って。実はね、あんな善人ぶってるけど、本当はね、とか、あれも仕返しですからね。ね、相手を傷つける、評判を落とす、ね。旦那さんに何か今日もういられやすることある、もう友達みんなにうちの旦那聞いて、彼だ彼だから、これ復讐です、復讐です。神様は喜んでません、そういうことでね、はい、気をつけたいと思います。復讐は神様に任せましょう、ね、で聖書の中にはですね、さっき言った1万タラント許された しもべの話をしましたけど、そのな、そのちょっと前にね、70×70 を許しなさいって言いましたね。あれ私ですね、70回も私もなんか人に同じことされたら許しがたいなとか、そんなね、そんな人に近づく必要ないんじゃないかとかいろいろ考えてました。でもよくよく考えてますね、 70×70 って、7×70 ね、まあ無数に許しなさいっていうのはですね、よく考えてみてください。皆さんですね、誰かに何かされた、心の中で今日許します、神様の人を許させてください、許します、で一旦心平になります、なるかもしれませんけど、数日経った、もしかすると数時間経って、また数分経った後にまたうーんって怒りが出てくるかもしれません。そういうことの経験ありませんか？頭で分かる。それでもまた許しなさいって、要するに一回許したらもう終わりじゃないということです。残念ながら私たち人間はその弱さを持っています。この聖句の意味はですね、 7×70 ですね。これは多分皆さんの心の中ですね、その思い出すたんびに許しなさいというそういう意味ですね。これならこの490回という意味が分かった気がします。私たちの心の中で繰り返し繰り返し思い出される、その当然仕返ししてもいい、怒ってもいい、傷つけられたことは当然でしょということの許すというのがこの聖句に表されているのではないかと思います。さあ次いきますよ。はい、次はどうやって許すか、どのようにして許すか。悪を善で返す、どういうことでしょうか。はい。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいというふうに書いてあります。これが本当に許した証拠じゃないかなと思います。これが証拠です。皆さんがこれをできたら許したという証拠であるんではないかと思います。私自身もですね、ある方からですね、ひどいこう、まあ、罵声というんですかね、もう根拠のないことをこうわーっと言われてました。ある時ありました。で私はふっとうわーって、ね、生身の人間ですからこんなことやれるの嫌です。なんでこのこと私今この人に言われなきゃいけないのかな。その、まあ、私が落ち度があるならばいいんですけど、全くこう根の葉もないというか根拠のないこう、まあ、批判を受けてましたね。でその時ふとこの神様の言葉を思い出したんです。この人のために祈ろうって、この人のために祈ろうって、この人はこのことを言うのよっぽど心が今荒れてるはず、神様どうぞこの人が平安がありますようにって、この人とこの人の家族が救われますようにって。その後その方はどうなったか分かりません。でも少なくても自分の心は平安でした。祝福されました。はい。さっきも言ったように、このことを時々私は思い出すんです。また同じように、神様、どうぞ彼を許して、どうぞ彼の幸せで平安で家族も救われますようにと祈っています。皆さん、そういうことを思い出したときに、その人の幸せ、その人の救いのために祈ってみてください。祈ってみてください。いやー、先生そんなこと言われても無理でしょうと言うかもしれません。人間にはとても無理ですよそんなことって。その通りかもしれません。人間には無理かもしれません。でもイエス・キリストのその無限な愛とその力であるがあればきっとできると思います。聖書はそこを約束しています。私たちは神様から大きな愛をいただきました。その愛をそういう形で実践したいと思います。はい、もう一度、もう一つ4番目で、もう一度ね、神様とそのご計画に焦点を合わせましょうですね。まあ神様のご計画、あなたが経験したどんな辛い思い出よりももっと大きな壮大な計画があるということです。皆さんが今思っているその、まあ、ちっぽけって言っちゃうちょっと失礼かもしれませんけど、神様もっと大きな壮大なこの天でのプロジェクトが今開催中です。私たちその子に私たちは目を見なければならないです。 私はその神様の救いの計画に何をしなければならないかをもう一度考えることが大事じゃないかなと思います。そこに思いを寄せる、焦点を合わせる、エネルギーを注ぐですね。確かに傷つけられた、でも神様、私は今日何するべきですか、今日どこにエネルギーを注ぐべきですか、誰を助けるべきですか、そこに祈り求めることが私にとって大きな恵み、救いじゃないかなと思うのであります。ヨブ記にもまたこういうふうに出てきますね。もしあなたも正しい方向に思いを馳せ、これですね、正しい神様に思いを馳せて神に向かって手を伸べるなら、またあなたを 手からよこしまなことを遠ざけ、あなたの天幕に不正をとどめないなら、その時こそあなたは晴れ晴れと顔を上げ、どうすることなく恐怖を抱くこともないだろう。その時あなたのロークを忘れ、それを流れ去った水のように思うだろうと。私たちは神様に全てのエネルギーを、思いを馳せれば、その他の他のものが消え去って晴れ晴れと前に進めるということではないかと思います。はい、じゃあ最後結論です。私たちの恨み憎しみは愚かで不健全です。心と体の害です。神様の命令に従い、神様の方法で全てを可能にしてくれる神様の力で豊かに許されたものとして、互いに許し合い、助け合っていきたいと思います。そのような教会が、この真理教会がなっていくこと、それが世の中の人たちがですね、あの教会はすごい、どの方あっても許し合って愛し合ってる教会だって聞いてる、すごいね、そのような教会になることを祈っております。 AMC の時の森教会、また AMC のためにもぜひ祈りのうちに覚えていただければ幸いです。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。